それでは、ちょっとお話しいただきます。だんだんあの少しね前の方に時間をね送りたいと思いますので、で今日、神の国の奥義の32回目ということで、ずっとヨハネをですねフォローしている形になってきてるんですが、今日は11章から、少し交わりたいというふうに思います。まあ今日本はねなんだかわけのわからんことが起きて、その偽装だらけになってきますね。偽装だらけ、吉兆、千葉吉兆偽装で今度ついに栗本鉄工を偽装して高速道路の中に埋まってる鉄が強度不足であると、どうするんだと、40年前から偽装してた高速道路どうすんのみたいなね、偽装社会、偽装国家日本です。かと思ったら先週日本キリスト教、日本キリスト教団の某有名牧師の息子が14歳の女の子に猥褻行為を働いて逮捕された。わお、大阪にわざわざ新横浜出てきて悪いことしてる。なんとなんと、有名な人です。あの釜ヶ崎ね、あのいわゆるあの愛林地区というホームレスの町であの奉仕してる、なんか医者だそうですね。医者で牧師やってるんだって。で非常にだからなんかそういう面ではかなり有名な方らしいですが、その息子がねそういうことをやっていた。去年は例のね松沢牧師の件があったでしょ。ラブホテルで女性を放り投げて自分も覚醒剤飲んでね、というのが今の日本キリスト教で、これ驚いちゃダメですよ。去年も言ったけど、これはまだ序の口である。これからが本番です。偽装が暴かれます。はっきり言います。世の中今どんどん偽装が暴かれている、ね、しかし本当は神の裁きどっから始まるんですか。神の裁きは神の家から始まる。ですからこれからね皆さんね、おそらくいろんなことが起きます。でとんでもない、考えられないようなことも起きてきます。ということね、驚かないでください。ある意味で当然のことです。当然のこと。私は今そういう心構えをね、しとく必要が多分あろうかというふうに考えて感じてます。で日本キリスト教このまま行くわけないでしょ。こんな嘘っぱちばかりでね、行くわけないでしょ。墓の上に白く塗ってるわけですから行くわけがないんですよ。リバイバル、リバイバル踊って、嘘です。全部その嘘が一遍全部ひっぺがされなかったらば、誠の主の働き起きるわけがないんです。ですから、ね、去年のあの牧師の件、ね、今回のその息子の件、これはまだごく序章であると。これからが本番です。本番です。そしてもうすでにいろんなものが、とにかく偽物が入り込んできてる、ね、まあ、あの私のホームページ見てる方はわかると思いますけど、某新聞ね、わけのわからんものが入り込んできてる。要するに嘘のものが、ね、入り込んでもそれを識別できる霊的識別力を持った人がいないんですよ。いない。でいわゆる立派な先生たちね、いろんななんとか同盟だ、なんとか教団だ、いろいろありますけど、あの人たちは何によって動いてます。内なる真理の御霊による証によって動いてます。違う。右左見て政治力学をやってるだけです。キリスト教会の政治家ですよ。政治家です。ですから、誠の意味でのそういう偽りごとに対するね、立ち向かうことができないんです、あの人たちは。できない。だから日本はもうすでに第二次大戦の時にですね、いわゆる日本キリスト教団でみんなね、一部、二部、三部とか言って合同になったでしょ。それであの、通りがいたんですよ、あの当時の通りが。日本キリスト教団の一番偉い人。ね、名前言いませんけど、その人がですね、我らキリスト者の悲願、ね、キリスト教会の一致はついにここに実現せりと、我ら天皇の臣民は自らの十字架を覆って自らを否んで、ね、大東亜共栄圏のため発行一憂のため邁進すべしってやったんですよ。そして天皇様へ、ね、神社で手を叩いて拝んだんだ。これが日本のキリスト教です。でこの時に誠にその真理に立った人たちというのはごくわずかだ。例えばミノミッションの人たちね、あの人たちはすっごい迫害を受けたんです。 で、それも世から受けるというよりはキリスト教会から迫害を受けたんですよ。それからエホバの証人、あの人たちもすごいですよ。迫害耐えました。エホバの証人、わあ、異端なのにね、こちらは立派なさ、ね、日本キリスト教団、伝統のある立派な人たち拝んだんだよ、天皇様。あんなものは教会の一致でも何でもないでしょ。政治なんです、あれは。自民党と民主党の連立政権よりなお立ち悪いですよ。嘘です。で、こういうね、嘘の上に固められてるんですよ、はっきり言って。ね、一応見かけ表明してさ、で、アジアの人たちに対する謝罪とかいろんな悔い改めとかやってるけど、格好だけじゃん。格好だけ。通りへどうなってんの、その当時そうやってアジをね、アジ演説した人たち。全然そういう悔い改め何もないの。ですから、日本のこの今の現状っていうのはね、偽り事の上に立てられているということです。ですから必ずその実が結ぶ。で、主はもしリバイバルを起こすならば、ね、私はあの、どうもね、最近あの、なんとかクラブっていうのがあってですね、その人たちがその訳のわからん新聞バックアップしてるんですよ。ですから私は一筆書いて送ったの。ね。これから偽り事が入ってきますと。そして日本キリスト教は根底から揺るがされると。誠に主の技がなされるときは、人間が作ったそんなね、人工物の上に立てるわけがないんです。主は全部土台、土台って何ですか？土台ってキリストのみですよ。その今までね、作られた嘘っぱちのものを全部一旦バーンと商売してる人たちの机ひっくり返さなきゃダメなんです。ですから、いわゆる有名どころの先生たちがどんどん落ちるよって僕は言ってます。落ちます。そしていろんなそういうスキャンダルがどんどん出てくる。はっきり。そしてこれから主がもし本当にその御業をするならば、根底から覆されます。しかし、体制派の人たちはそれを守ろうとする。だからドクター・ルークは危険人物なんです。なんと危険思想を持ってるか。根底から覆せとか言ってね、俺たちが30年打ち立ててきたものをぶっ壊すのか。ぶっ壊すのは僕じゃないんです。神です。私そんな面倒なことやりませんよ。私は温泉に使うのね。今の時期ですとね、紅葉が最高。もう朝ね、6時は起きるでしょ。で、三井公園でジョギングする。ね。僕のブログに写真出てますから見てください。綺麗です。人間の作ったものっていうのはもう醜い。本当にいやらしいね。そのわざとらしい、作為的でね。自然さが何もないでしょ。ところが神の創造は非常に自然、美しい。そして自己主張してないんですよ。あれ、花とか鳥見てごらんなさい。俺がっていうふうにやります、鳥が。鳥がさ、こう来て、俺俺俺。私の功績、私私ってやらないんだよ。花だってさ、見て見て見て、私を見てってやらないよ。そんな花は不気味です。私のことなんとか、私私、不気味です。花は誰が見てるのも気にしないでただ咲いている。何によって咲いてるんですか？命のままです。ですから、自然さの中に行われるもの。ね。これ以外のものってのは全部嘘です。命の御霊の法則によって、ね、クリスチャンは生きる。この時一番自然になれるんですよ。全然そのわざとらしさがなくなってくる。だからそれが一番楽しい。楽しいんです。というわけで、もし本当に神がこの業界を憐れむんであれば、一旦全部覆します。イエスの宮清めがなされる。なされます。ですから、その偉い先生たちの動機、心、実はその心がどこにあったか全部暴かれます。暴かれる。ですから去年のあの松沢牧師の件、今回の前泉さんという人ね、あの人のケース。これはもう先駆けです。序論です。これから本論。ですから皆さん、本当にね、驚かないでください。驚かない。ごく当然のことである。むしろそういうことが起きるということは、神の御業が本当になされ始めたという証拠です。証拠です。 いわゆる政界をあちこちで開いてね、派手な何かパフォーマンスやる、こんなものは嘘っぱちです、全部。まず根底から全部覆されることです。そして全部ね、きれいに偽装が暴かれる。でその偽装を全部取り去った後、死を経た後、復活の命が芽生えるんです。まあ、我々はそれに対して、ね、私たちがどうのこうのする必要ないんです。私たちが別に革命を起こせって言ってるんじゃないですよ。我々は我々の我々による革命をっていうね、あの学生運動ね、あれやれって言ってるんじゃないんですよ。私たちはむしろそんなものからは遠ざかっています。我々はキリストを楽しんでいればいいんです。しかし神はなしますというわけで、まあ一つのね、印というか、サインがまた、与えられたというね、そういう感じがしてる。で、いわゆる日本にはね、キリスト教会には三つ流れがあるんですよ、主なの。主流派っていう人たちね、日本キリスト教団中心の主流派。ね、そこから分かれた福音派っていうのがあるんです。そこからまた出た聖霊派っていうのがあるわけ。で、主流派の人はね、福音派を馬鹿にしてるんですよ。あの人たちは学問何もないと、ね、俺たちが正統であって、俺たちがこのキリスト教会の学問の、ね、それを全部握っているんであると、ものすごいプライド持ってます。頭のプライドがすごい。それで福音派の方は、あの正統派、あんなの社会運動ばかやって、思想ばかやって、聖霊を知らないんだと。福音派こそ、ね、御言葉に立ち返ってる、ね、御言葉を信じる根本主義であって、福音派こそ神から委ねられてると、また誇ってる。そこから出た精霊派、バカにしてるんですよ。というわけで、順繰りにこうやってね、バカにしてるの。お互いに。本当よ。これ本当です。ちょっと喋ればすぐ出てくる。出てくる。ね。で、そういう中で神が働きます。我々は何々派によってそれぞれを見る。さっき誰かお祈りした。肉によって人を知らない。私たちはそういう枠組みの中で人を知るんじゃないでしょ。私たちの交わりっていうのはどこで行われるわけ？命ですよね。同じ命持ってる兄弟姉妹だというところで交わりが成立するんであって、それ以外の何とか派何とかの流れっていうものは一切関係ないんですよ。ですから私たちはそういういわゆるね、枠組みからは一切自由でいたいんです。自由に、うん、まあある意味日本キリスト教の中で一番バカにされる群れでありたいんです。ハレルヤ。あいつら何者だよ、お前。何これ、学問あるの？何にもないじゃん。単なるおじさん、おばさん。ハレルヤ。主は、見業なすとすればそういうね、何にも取り柄のない人。何の学問もない人。主はそこからご自分の栄光を表すんですよ。だってそのパウロですら言ってんだもん。あなた方召された時に知恵のある者はいたか、地位の高い者はいたか、ない。あなた方はクズのように見られているって書いてあるでしょ。世の中の晒し者にされていると書いてあるんですよ。我々はクズのようなもので結構です。しかしクズこそね、パンクズで養われるんでしょ。クズが十二の籠いっぱいになるんでしょ。クズですらそれだけ神のパワーが溢れているんです。だから一番下でいいわけ。一番下にね、もう見捨てられそうな状態であればいいわけ。しかし我々は見捨てられない。ハレルヤ。ここ一番安定してます。いいですね。一番そこにいるっていうのが一番安定してるんですよ。とそれ以上落ちるわけないんだから。チューブラリンのところでこんなことやってから落ちるんだから。ハレルヤ。というわけでね、私は主がどういうふうなね、ご自分の真実をなされるかね、まあ少しそういう時期に入っているのかなっていう感じを、まあ世の中見てもそうだし、からキリスト教会見てもそうだしね、だこの偽装、フェイク。フェイクっていうのは偽物っていうことね。このフェイクが全部暴かれる。これからまず神の技は始まると思ってます。で、今日の、ちょっとお話に入りたいんですけども、 まずね、ウォッチマン2のね、これ見てください。これすごいね、また励まされる。で、今日のまたね、メッセージとちょうど一致してるところなんですね。例のあの、ルカ15章で、放蕩息子がね、財産すっからかんなって、で、帰ってきた。ね、で、父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に、履物を履かせよ。で、この御言葉を取って、ね、ウォッチマンにこう言ってます。神は極めて豊かな方であるゆえに、神の第一の喜びは何ですか？我々が一生懸命奉仕すること？神の第一の喜びは、与えることである。神の蔵はあまりにもぎっしりと詰まっているために、私たちがその蔵の富を受けるのを拒否することは、神にとっては悲しみである。放蕩息子が帰ってきたとき、父は彼を叱責することもなく、また浪費した資産について問い出すこともしなかった。父は息子が帰ってきたことをただ喜び、さらにご自分の富を息子に与えることができる機会を喜んだんだ。息子に対して良い服を着せ、指輪をはめ、履物を備え、食事をもてなすことは父にとっての喜びであった。それに対して兄が父の資産をそのように享受し損なったことは、それは悲しみであった。お兄さんは一生懸命あなたのためにやってたのに、なんでこの放蕩息子にはこんなにいい思いをさせて僕には何もくれないんですか。これが兄、これが宗教の例です。わかります？宗教というのは、私神のためにやってんのになんでくれないので、私たちはどっちを選びます？皆さん、兄、弟、弟です。放蕩息子です。我々は自分の資産を食い潰してしまった。自分の全てをもう食い潰してしまったんですよ。何もないんですもん。我々にできることは何を、あとできることは父のもとに帰るだけです。で、それに対して兄がね、そう、父の資産を享受し損なったことは父の悲しみであった。私たちが神のために何かを用意しようと努めることは神の心を悲しませる。我々がね、なんか神の面倒を一生懸命見ようとするのね。これは神の心を実は悲しませる。神はあまりにも豊かな方だ。私たちが神をして、与え、与え、与えせしめるほどに神は喜ばれる。神は永遠の備え主である。また永遠の行為者。実際に行ってくださるお方である。私たちがただ神をのそのような豊かさと偉大さを知ることができますように。ハレルヤ。励まされる。これが私たちの父なる神です。宗教との違い分かりますね。なぜ父はそういうふうにこの子にそれほどに手厚くするわけ。それは子だからですよ。後の理由はないんです。子だからです。私たちもただ単純に子だからです。子供がね、父親の前で誇ってどうするんですかね。父親は子供をですね、守るだけなんです。自分のものを分かち与えるだけなんですよ。そうでしょ。で、昨日ある映画見たんですが、ミッドナイトイーグルという映画ね。これ、その父の愛を、まあ、ある意味で描いてるんです。要するに、子供を守るために自分の命を捨てるというね。非常にだから、ある意味で泣ける映画なんですね。おすすめします。人間、我々ね、普通の人ですら、そういうね、理想的な父と子の関係っていうのを知ってるわけよ。言わんや誠の天の父は私たちにどれほどのものをくださってる。もう一番宇宙の富である御子を私たちにもうくださったんです。だからある意味で神はもう我々にあげるものはもうないの。前回言ったでしょ、みんなあげちゃった。どこにあるわけ。御子の中に蓄えられている。それを我々は掘り起こせばよろしい。で、何度も自分の資産食い潰したらね、行けばいいんです。父のところに何度でも。我々格好つけてさ、神のためにさ、神様お供えしますとかいろいろあるでしょ。宗教ってそういうお供えするでし お供えいっぱいあるわけ。お供え喜ぶの神は違う。神は私たちに与えることを喜ぶ神です。そして私たちが全部尽きちゃった時、自分のね、手持ち資金、自分の手持ちのね、知恵、自分の方法、そういうのが全部尽きちゃった時、我々にできることは何ですか？父のところに戻る、信じる、明け渡す。この時に何かがなされちゃう。だから今日のね、キーワード、信じれば神の栄光を見るであろうというね、ラザロのお話ですね。ヨハネ11章を見てください。ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であったと。ヨハネ11章ね、ヨハネ福音書で、姉妹たちは、まあ、このマリアというのは後であの油を塗るわけですが、イエスのところに使いを送って、主よご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気だ。ところがイエスはこれを聞いて、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのもの、神の子がそれによって栄光を受けるためである。でイエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛していた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。というわけで、ここでね、まず、ラザロが病気であるということをイエスは知るわけです。で、私もここには行きました。ベタニアのね、マリア、マルタのお家っていうのがちゃんとあるんですね。で、そこもまあまあ、いわゆるカトリック教会みたいになっちゃってるんですけども、そこ行ってきました。ね。で、ここであの、ラザロたちが住んでたんだよっていう、そういうところがあるんです。で、まあそこに、連絡、ね、連絡が来た。主をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気である。で、ここでね、まあ主にですね、ある意味でご忠心する人がいるわけですよね。私たちのために、あるいはラザロのために、その、主に報告してくれる。取りなして、ね。まあこれは前回あの、門を開けてくれる者がいたって言いましたけど、まあ見つかりかもしれませんね。とにかく我々が何か問題あるような状況に置かれているとき、私たちの周りで誰が今ケアしてくれてるわけ？誰が使えてくれてるの？皆さんには誰が使えてくれている？天使です。その天使がですね、我々の状況をね、主に報告してくれるんですよ。そして、この、病であるという状況を主の耳に入る。ね。我々は、もし自分のことを自分で心配しなくても、ちゃんと心配してくれる、しもべが、ね、いるんです。わかります？我々ね、自分のこと一生懸命心配するんだけど、割とその心配事っていうのはね、トンチンカンなのね。あのことが心配、このこと心配で、全然それ本質でない心配してるわけ。で、一番心配なこのことをどっかやっちゃってるね。だけどその部分っていうのは必ずもう主へと自動的に届いている。こういうふうに私たちはね、使えてくれてる人がいるんですよ。主に全部そういうのをね、持ってってくれる、そういう御使いがいるんです。皆さんには使えているんですよ。信じます？そして、主はですね、これを聞いてですね、やば、なんとかしなきゃってバタバタとしてます。主は悠長ですよね。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためのものだ。これ我々の反応と主の反応は全然異なる。で、まあ病気っていうのはね、これまあやっぱり、アダムの罪の結果ですよね。まあその人の罪の結果もあるけれども、しかし我々はもう代々アダムの罪を受け継いでますから、その中でやっぱりこの病気っていうのがどこかに入ってきてるわけね。ですから、その病気が、ね、まあ、アダムのお前の、ね、失敗のせいだとか、あるいは前回言ったように、父母が、ね、罪を犯してその呪いのせいだとか、そんなことを言っててもしょうがないわけでしょ。むしろ、主はどういうふうにその病気とか、あるいは私たちの罪とか、私たちのそのネガティブな問題を、どういうふうに主はご覧になるかというと、神の栄光のためであるって見るわけ。だから我々は、さっきのプロディガルさん、要するにあの、放蕩息子のね、あの、例えわかるように、あれ自分で全部さ、勝手にね、金全部使いまくってさ、遊びまくってもうすっからかんになっちゃったわけでしょ？誰が悪いの？人間的に言ったら誰が悪いの？お前だよ。
悔い改めろ、でお前何やってんだってね、親の資産食い潰してどうすんだっていうのが放蕩息子。しかしその放蕩息子に対して父はそういうアプローチをしました？違う、帰ってくるだけで喜んだんでしょ。そしてご自分の富を与えることがその放蕩、父にとっての喜びである。これが神の栄光です。だから我々がどん詰まりに落ちちゃうとき、私たちがもう一切自分の何者がなくなっちゃうとき、あるいはこういう病になったとき、いろんなねところにこう追い詰められたとき、これは私たちにとっては危機ですよ。私たちにとってはもうどうしようもなくなるんですよ。で、大体うつ病ってのはそうやってね、もう周りが塞がれた時にうつ病になっちゃうわけ。我々はしかしそういううつ病にならないんです。私はどこへ行きます？ジーザス。脱出の道はジーザス。そのと、そのお方のところへ駆け込めばいいんです。父のもとに駆け込めばいいんです。自分で何とかそれをしようとするからややこしくなるわけ。我々はただ父のところに行けばいい。父は皆さんを叱りつける？違う、与える機会とする。これが父の御心です。だから御心を行う、あるいは失敗した時にね、なんでこんな状況になってるんですか、悔い改めて、私はこういうこと悪いことしました、あるいは、ね、いろんなこと悪いことしてどうのこうの、もう知ってるって。神は、我々は言わなかったって分かってるのよ。私は悪いに決まってるのよ。神は全部知った上でなおこの最上の衣を着せ、指輪をくださり、最上のね、動物をほふって私たちに振る舞ってくださるわけでしょ。そのほふられた子羊はどなた？ジーザスです。というわけで、私たちのそういうね、失敗、私たちのそういう愚かさは何の機会、あるいは私たちの罪、そういう状況に追い込まれて私たちが悲惨な目に遭う、それは何の機会？神の栄光のためです。ですから今日本キリスト教が取り繕いをやってね、どんどんどんどん取り繕いの上に取り繕いをやってるのは全くおかしいんだよ。本当は惨めな状態を暴かれるべきです。その時こそ、まあ多くの人が泣き叫ぶでしょ。混乱しますよ。ね、私はどこ行ったらいいんですか、どうしたらいいんですか、あの先生に頼ってたのにどうすればいいんですか、ね、あの松沢牧師の教会の人たち大変だったでしょ、昨年はね、試みあった。しかしその中で誰が誠の牧者なんですか？ジーザスです。ですから私たちそのイエスに目を留めてれば、そんなね有名どころの牧師が何しようが知ったことないの、関係ないんです。でしょ、私たちが見ているお方はどなた？誠の牧者、ジーザス。そしてそういう惨めな状況の中でね、例えば創世記50章20節見てください、こういうふうに書いてあります、ヨセフを売った兄たち、ね、邪悪な陰謀でヨセフを売った。でヨセフは、悲惨な目に遭ったわけです。しかしそのヨセフが兄たちに言った言葉ですよ。ですからあなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはない、私はあなた方やあなた方の子供たちをも養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。自分を貶めて、自分を罠にはめて、自分を奴隷に売った兄たちに対してですよ、ヨセフはこういう言葉をかけたんです。ヨセフって誰を言ってます？イエスですよ。ヨセフってのはイエスの型です。イエスはね、みんな人の、立法学者とか、ユダヤ人の、ね、あるいはローマ兵の悪意にはまって十字架にかかったかのように見えた。しかしそれによって多くの人を救うためだったわけでしょ。だから自らこういうところに追い込まれることは他の人を生かすためだったと。だからヨセフ、誠のヨセフっていうのはイエスご自身です。でイエスの語る言葉はこの言葉なんですよ。ね。ユダヤ人がいずれ悔い改めるでしょう。私たちが差し通したものがこのお方だったのか。しかしその時イエスはこの言葉を言うはずです。多くの人々がを生かしておくためである。そしてヨセフのようにもう恐れることはない、ね、あなた方を養おう。でむしろ慰める、自分を貶めた人をですよ、
慰める、これが主です。ですから我々の悪意、私たちの不真実、これは神がそれを善に変えるんですよ。これが神の栄光です。だから人間の悪意が満ちれば満ちるほどね、実は神の善が満ちるんですよ。だから人間の善が満ちれば満ちるほど神は引っ込まれます。人間の善なんてのはみんな作り物です、フェイクです。しかし神の善は私たちの悪にあって栄光化される。ローマ3章7節にも公開であります。でも私の偽り、あるいは不真実によって神の真理または真実がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。私たちの不真実は神の真実を明かしする、栄光とする、むしろ機会です。だから我々ね、人からですね、いろんなことをやられてね、ヨセフみたいな目に遭うことあります。しかしその時にどういう態度を取るかってね、さっきの言葉言うんですよ。自分を貶めたもの、自分をね、けなしたもの、自分をね、低くしたもの、自分をあざけったもの、自分に罠をはめたもの、それに対してさっきのヨセフの言葉を言ってあげればいいわけ。これは神の栄光です。アメン。悪意に悪意返しちゃいますと、これはサタンの栄光です。でしょ。というわけで、私たちのすべての困難とか、我々が出会ういろんなね、理不尽なこと、これはすべて神の真実を明かしする機会であり、そこでそれが栄光となる、神の栄光となるセッティングなんです。そういう目でイエスは見ているわけ。私たちはすぐね、解決求めるのね。お金がないとお金くれくれくれ。病気だと病気治して治して、そればっかしになる。しかしその時にこのイエスの視点を持つ必要がある、あるいはヨセフの視点を持つ必要があるんです。そしてイエスは面白いことに意地悪ですね。ラザロが病んでることを聞かれてもなお2日そこにいた。なんだよ主よ、早く来てくれよ。私たちです。そうでしょ、祈りね、あ、主よ、このこと何とかしてください。いつ叶えてくれるんですか。いつですか。早くしてよ、待てないわ。これ私たちです。私は何とかしてほしいのに誰も相手にしてくれない。何とかして。わお、主はなお2日待たれますいやー、私たちはね、せっかちなんですよ。すぐ分かりたい、すぐできるようになりたい、すぐ知りたいね、すぐだって忍耐欲しいって言ってね、忍耐ください、忍耐忍耐忍あのね、忍耐してる時っていうのはね、我慢するのと違うんですよ。忍耐っていうのは自分が忍耐してる、我慢してるなんて気持ちもないの。忍耐忍耐忍耐忍、忍の一時みたいなね、これは痩せ我慢です。私たち誠に主の前に忍耐するっていうのは安息してることです。だからその時にね、自分が頑張っていつまでですか、忍耐忍耐忍耐みたいなね、そういうのはないの。むしろその中でキリストを楽しんで、だから忍耐っていうのをね、忍耐だけもらおうたってくれませんよ。あの、御霊の実は九つあるって言うけど、実は一つなんですからね。愛、喜び、平安、忍耐に、ね、慈愛、親切、寛容、善意と、こういう九つあるけど、あれは一つの実の一面です。我々何求めればいいわけ？一つの実。実って何？キリストです。というわけで、この状況を評価する評価の仕方が人とイエスは全く違う。そしてあえてイエスは意地悪する。人から見たら2日待った、あえて。その後イエスはもう一度ユダヤに行こう、イエス弟子たちに言われた。我々ね、自分のね、祈りの回答がね、どう来るかっていうことについてはね、これ私もちろん求めます。
ピリピ書に何てありましたっけ。自分が願い求めることを感謝と祈りを持って全て知っていただきなさい。だから一切隠す必要ないのね。全部明らかに全部主に言えばいいんです。主よ、今年の年末ジャンボは何とかお願いします。何でも言っていいって言うんだから言いなさいって。
キリスト者なるもの、何をそのようなこの世的な願いを言ってどうするんですか。あなた方は清めが足りない。
神様は、それはいいんです。素直に主に申し上げる。私の心にあるものを素直に主に申し上げる。何でも申し上げる、書いてあるんだもん。しかしそれに対してどういう、あるいはどのような方法でどのような時にね、答えが来るかは誰の主権？主です。二日待たれるんです。しかし主の方法はマラキ書だったかな、ハバククだ、ハバククにあるのね。遅くなるように見えても間に合わないことはない、アンドリュー・マーレも言ってるんですが、ハバククにあるんですね。主の答えは遅くなるように見えても間に合う。エメン。そしてイエスはその二日後ようやく動き出す。だ、弟子たちはイエスに言った。先生、今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしているのにまたそこに行くのか。イエスは言った。またこの変な答えですね。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。はあ、ユダヤに行ったら危ないよって弟子は言ったんだよ。ユダヤ人が石打ちにしようと狙ってると。だからイエス様なんて言った。昼間は12時間ある、それは当たり前だよ。誰でも昼間歩けばつまずくことはない、当然ですよ。この世の光を見ているからです。この答え、主ってそういう不思議なお方ですでしょ。私たちならどう考える。ああ、ユダヤに帰ったらユダヤ人が自分を狙っているね。どういうふうにしようか、どうやって見つからないで隠れてどうやって行こうかって、こうやっていろんなこと考えるでしょ。全然主の問題意識ってそこにないわけ。主は何を言ってるか、昼間、つまり光は12時間ある、その光の中を歩めばつまずかない。この世の光を見ている。この世の光って何？イエスです。つまりイエスはご自分が世の光だから、ユダヤ人たちのね、暗闇の技は自分に勝てないって言ってんですよ。だからお前たちは何を見るか、ユダヤ人の暗闇の技を見るな、私を見てろ、私は光だって言ってるんですよ。そうすれば安全だって言ってる。なぜ？イエスはこの前も言いましたように、自分で命を捨てたんでしょ。それでまた命を取り戻すことができる権威持ってるんでしょ。だからそのお方に任せればいい。その時は決まってるんだから、この時にユダヤ人に殺されることはないんですよ。そのイエスを見てろ。だからこのね、弟子たちのこの問題意識、心配症、わかります？見当外れだって言ってるんです。私たちから見るとイエスの答えが見当外れに見えるんですよ。そうでしょ。昼間は12時間ある。例えば私にね、菅原さん、私はね、高速道路、偽装高速道路走ると危ないと、私はね、昼間は12時間あるではないか、誰でも昼間歩けばつまずくことはない、世の光を見ているから、答えたら何これ、あいつ言ってるよってなっちゃうんだよ私たちの地上のレベルの関心の持ち方とイエスの関心の持ち方は全然違うということです。イエスはご自分を世の光だと言ってるんです。私を見ていればつまずかないと言ってるんです。ですからイエス、弟子に対して何を言ってるの。そんな暗闇の技を見るな、私を見てろ。だから我々この世の中で、あるいは日本キリスト教からもそうです。いろんなね、中傷されたり、いろんなね、罠引っ掛けられたりとか、いろんなことをやられるかもしれない。しかしその中で、相手がどう出るかなどどうだっていいんですよ。私たちがすべきことは何？この世の光を見てるってことです。簡単に言えば、光と共にいれば安全。 そしてこの14、15、ね、イエスはまたその前に面白いこと言ってるね、ラザロは眠ってる、私は眠りから覚ましに行く。弟子たちはいや違う、ね、眠ってんなら助かるでしょう、いやだけど彼は、ね、死んだんだ。面白いですね。イエスはラザロの死のことを言われた、ね、ところがイエスは、ね、はっきりとラザロは死んだんだ。これも変な会話です。弟子は眠ってるって言うから、じゃあ眠ってんなら起きんじゃないのと。だけど眠ってるってのはイエスから見たら死んでるんだと。死んでる人を起こしに行くって言ってんだよ。これは弟子たちの頭パンクしますよ。そうでしょ、眠ってるって言って眠ってんなら別に起こしに行く必要ないの。起きるんだよ時間が来れば。なのに眠ってんなら死んでるって言ってる。じゃあ死んでるのを起こしに行く。これは人間の発想からはもう全く出ない発想なんです。しかし主の発想はその天の発想だから。我々の発想をはるかに超えてる。だからイエスの会話は我々から見るとトンチンカンなの。しかし神イエスから見ると私たちがトンチンカンなんです。わかる？どちらに標準を置きますか？地上の標準、天の標準。天と天の標準に置けばおかしな人になります。世の人から見たらこいつはちょっとおかしい。ラザロは死んだ。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためにあえてね、その場に居合わせなかったことを喜んでいる。じゃあ彼のところへ行こう。ただトマス、これ疑いのトマスね、あの例の指入れなきゃ信じないという、このトマスがね、なんとね、私たちも行って主と一緒に死のうではないか。またこれもトンチンカンなことを言い出した。これから内陣に行くって、なんか大石蔵之助みたいなさ、キラコウスケのところにね、うちにだ、一緒に死のうだ。トマス、人間と死の関わりってみんなこういうトンチンカンやってるわけよ。そう思わない？皆さん、主から見てね、我々の言ってることやってることみんなトンチンカンになってるの、見当外れ。でもまあある意味で可愛いといえば可愛いんですね。みんなで死のうではないか。あの疑いのトマスがですよ。そしてまあこれはある意味でね、悲劇に対してね、主は冷静だよ、起こしに行こう、死んだ人を起こしに行こう、トマスは討ち死にだ。この反応の違いね、全く違うんです。主の反応は霊的な反応、トマスの反応は血肉の反応です。そしてイエスが行ってみると、ラザロはもう4日ね死んでいた。でここでですね、ベタニアエルサレムに近く、まあ3キロほどの離れたところにある、まあこれ僕も行ってきましたけどね。で、マルタとマリアのところに大勢の人が集まっていたね。でマルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行く。マリアは家で座っている。はい、ここでまたね、マリアとマルタの行動パターンの違いが出てくるんです。マルタ見てごらんなさい、もう主が来た。パッと耳に入るのね。するとね、ササササって出てくるの。ね。そしてね、イエスは、これと迎えに行った。で、マルタはイエスに向かって行った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたに お与えになります。一見いい答えをして、言い方してるけども、ここでね、マルタの性格丸出しでしょ。わかります？非常にですね、思い込みが激しい。そしてね、おせっかい、お世話好きで、頭がねくるくるくるくる回ってくの、先と回ってく。こういうご婦人って多くない？あれこれあれこれ、ルクさん、あれって、もうね、先、なんだよって、こっちついてくの大変なんだよ。頭がくるくるくるくるくるって回ってね、で、パッパッパッパッパッと動き出しちゃうの。で、パッパッパッパッパッって何かやるんだよ。わお。典型的クリスチャン夫人のあり方です。マルタは。じゃない？そして、主よ、あなたがここにおられたらっていうところに何かね、わかる？主を非難してるんだよ。非常にね、 もっともなことを言ってるけども、言葉の裏に実は主に対する非難があるわけ。これがマルタ。そして主をね、一生懸命ね、これマニュピュレーションしてんのね。で、イエスは彼女に言って、あなたの兄弟よみがえる。で、マルタは言った、終わりの日によみがえるときに彼がよみがえることは知っていると。イエスは言った、私は今でもよみがえりで命だって言ってるんです。で、ここで会話してね、生きていて私を信じる者は決して死なない。このことを信じますか？彼女は言った、はい、主を信じます。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。もっともらしい答えしてるんだよ、もちろん。だけど、すごくこのマルタの性格、ある意味でマルタの魂的な答えなんです。模範回答ができる。わかる？そのいろんなね、知識、霊的な知識持って、聖書の知識持ってるからね、模範回答ができるんです。そしてもう、起点が効いて、くるくるくる頭が回ってね、パタパタパタパタパタって動いてね、で、模範回答パッパッパッパッってやるから、なんか模範性に見えて、一見、立派な姉妹に見えるんだけれども、実は彼女の心は休んでいない。誠のイエス・キリストを礼拝してないんです。でしょ？で、一生懸命ね、模範解答しながら何をしているかというと、主を動かそうとしている。マニュピュレーションと言います。我々ね、人をですね、人間的配慮と要求がましさ、ね、あるいはその出しゃばり、あるいはそのね、こう、パパパパパパってこう起点が効くようなんだけど、これによって人をマニュピュレートして自分の思い通りにしようとしているわけ。これがマルタです。これ非常に日本のね、クリスチャン女性に多いですよ。非常に多い。有能な人。我々はそういうね、マニュピュレーションによって神を動かせると思います？マニュピュレーションによって神の心を動かせると思います？主よ、あなたがここにいてくれたならば私の兄弟は死ななかったでしょうにっていう言い方したときに主は心を動かされると思います？あるいはこういう模範解答して、あなたがね、蘇りだ、命だ、ね、信じますって、信じますって言うんだけれども、主の心に届いてると思います？こう、主はあんまり模範解答いらないんです。わかります？だからあんまりね、そのね、綺麗な模範解答する人って私はあまり信じてません。むしろね、自分の言葉を武骨な言葉でも、たとらしい言葉でもね、いいんです。本心を言う。で、このマニュピュレーションする人っていうのは、非常に自分自身が不安を持っている人です。自分が不安を持っている人、自分が落ち着きがない人、自分がね、葛藤を持っている人は、人をコントロールしようとします。自分が安心して、自分がね、満たされて満足している人は、人をコントロールしようとしない。このマニピュレーションの問題っていうのは、例えば夫婦関係もそうですよ。マニピュレーションされる。夫が妻をマニピュレートする。あるいは逆のケースもあります。あるいは子供が親をマニピュレートする。あるいは逆の場合もある。必ずこのトラブルをね、生みます。子供は自立できなくなる。奥さんはやっぱりね、それでね、どんどんどんどんね、心が傷ついてきます。だから、子供が自立して、ね、これから老後っていう時に、もう離婚。熟年離婚。あなたのことなんかもう痛くないわ。私は私の人生を生きたいの。旦那びっくりするのね。え？なんでだよ。わかってないんだよ。あるいは逆のケースもあるかもしれない。これマニピュレーションする人っていうのは必ず自分の心の緊張があります。不安があります。それで人をコントロールする。主は決してマニピュレートされる人ではない。だから動かないの。で、こう言ってから帰っていって、姉妹マリアを呼び、先生が見えています。あなたを呼んでおられます。いつ呼んだよ、イエス様。マリアをいつ呼んだって。主が見えてますよ、マリア、あなたのこと、イエス様呼んでますよ、なんて誰が言ってる？マルタの頭の中で自作自演してるんだ。でしょ？私たちそういうことやりません？何かちょろっと付け加えて、それがなんかね、いい善意からの配慮であったとしてもね、嘘は嘘ですからね。我々結構こういうことやるのよ。ね。で、マルタってのはそういう性格。で、マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がって、まあマリアはね、これ家にずっと座ってたんですよ。イエス様が、もうちょっとまでね、来てる時に、座っていた。 ね、ところがそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。まあ、ある意味マリアっていうのの性格もわかりますよね。すごく純情で純粋で、要するに従順なんだな。そしてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がっていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていった。これまあ結局ね、マルタは言ってもないことを言ったんだけど、主のお言葉だということでマリアはそれに応じたんです。わかります？マルタってのは主に呼ばれないでも出ていったんです。でしょ？自分から。マリアは主が呼んでるって言われたから出てったんです。皆さんどっちを選びます？呼ばれてないのに出てくの？しゃしゃり出る？私私私でしゃしゃり出る？そして主の前行ってあなたがいたら死ななかったでしょうってやる？マリアはすぐ立ち上がって出て行ったね。だからマリアが墓に泣きに行くのだろうと思って彼女についていった。この群衆もまた物見遊山な群衆だよね。とマリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、はい、マリアは何をしました？一番初めに何をしました？その足元にひれ伏した。主をもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう。同じこと言ってますよ、マルタとマリア。どっちが主の心を動かしてます？まずマリアは何をしました？主の前に行った時もうすぐひざまずいてる。自分を下ろしてるんです。マルタは違う。マルタは一生懸命ね、ああだこうだ模範解答やってね。マリアはここでひれ伏して、主よもしここにいてくださった私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来られているユダヤ人たちも泣いているのをご覧になって霊の憤りを覚え心の動揺を感じ、どこに置きましたか。彼はイエスに言った、主よ来てご覧なさい。イエスは涙を流された。このマリアのね、これから主の心は動揺していくんです。主は神ですよ。神ですが人間性を取った神です。だから私たちと全く同じようにね、憤りを覚える、あるいは、心が揺れる、あるいは泣くんです。主は人間であるということです。その人間性の中に閉じ込められた神、神性が満ち満ちた様を取って宿っている。このお方の前で我々何をすべきなわけ？マルタタイプになるべき？一生懸命主の世話をしてね、ああでもない子供がいろいろやる。あれじゃマリアのタイプになるべき？私たちはマリアタイプになれば幸いです。私たちが主の前で何を先にするか、足元にひれ伏す。これが主を動かす。主は人間なんです。だから皆さんの状況に対してですね、わしは神だ、お前は愚かな人だ、また失敗してまた惨めな様さらして勝手にやれ、俺は神だという主、じゃあ私の生活の全部に介入してそこで情緒経験をしている神。皆さんね、感情が自由に込み上げて自由に表現できるっていうことは幸いですよ。自由に涙が流せる、自由に怒れる、自由に笑える、これは幸いなことですよ。若さを保つ秘訣っていうのは感情が生き生きしてることです。今和田さんっていう人がね、東大出た、精神科やってる医者がね、老化は感情から始まる本が出てます。感情がみずみずしくない人はもうお年寄り。感情がみずみずしい人はたとえ外見がどうであれみずみずしいんですよ。だからそういう人たちっていうのはね、マリアって可愛いでしょ？わかります？マルタってわかる？いわゆるおばさん化してる女性です。でしゃばり、思い込みが激しい、おせっかい、噂話好き、あれこれあれこれ。マリアはそれに対して イメージわかる？主の御足のもとに座ってお言葉を聞く、主の足元にひれ伏す。年どのぐらい違うんでしょうね。まあ言ったって5歳とかそのぐらいじゃないの。それほど物理的に年齢が離れてるわけじゃないでしょ。だけど明らかにもうマルタはおばさん化してます。マリアはウイウイシー。おばさん化するっていうのはね、別にね、年をね、その外見がどうなるかと関係ないんですよ。この内側の問題なんです。わかります？おばさんの特徴わかるよね。でしゃばり、おしゃべり、おせっかい。今はまあ、あの電車にこうなんかね、座るあれがこう仕切りができてきたけどさ、昔はこのぐらいでも隙間があると、あなたちょっと詰めてよーという。皆さん、恥ずかしさを忘れないようにしましょう。私たちはいつもね、恥じらいを感じているべきです。これがね、マリアみたいな初々しい男もそうですよ。男もやらしにいるもんね。もう口は臭いわ、体臭、老ね、加齢臭がすごいしさ、タバコの匂いは臭いし、もうエレベーターからおじさん出てくると臭くて入れないですからね。そうでしょ。もっとさ、心配りしろよってね。僕なんか若い子相手にするからさ、ちゃんともう匂いはね、対策してるんですよ。だから若い子はね、この前2人来てさ、先生っていい匂いするんですねとか言って、臭い人は嫌われます。加齢臭、体臭。私たちはおじさんかおばさんかしない。そのためにはね、恥ずかしさを知ってればいいわけ。そのね、もうドスッとしちゃダメなのよ。わかります？私の天下よってダメ。というわけで、このマルタとマリアの違いね、これ非常にこのコントラストが明確に現れている。でマリアとマルタは同じことを言ってるんですが、主の心に触れたのはマリア。そしてご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けた方があの人を死なさないでおくことはできなかったのか。不信仰、いろんな反応が出ます。でまたイエスは心の内で憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこにあった、ね、石を取り除けよ。そして信じれば神の栄光を見ると言ったではないか。でイエスは、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。もう現れる前に知っていたんです。信仰というのは何でしたっけ。すでに叶えられたと信じることです。でこれをまたね、信じますよ、信じますよ、信じますってやったってダメよ。これは自力でもって信じます信じますじゃない。これは内側で御霊がふっと開くことなんです。そうするとね、あ、叶えられた、得た、癒された、解けた、分かるわけ、分かるんです。でこういうのを御霊の内的証明というんですが、 I know that I know、 理屈じゃない、わかる。わかる。このね、この感覚をイエスはもうすでにこれ表明した。出てこなかったらどうする？内側にそのね、信仰があったらそういう恐れからは自由です。そして、父よ、あなたがいつも、はい、ここを線引くべきですね。いつも、いつも、私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかしこれは周りの人が信じるためである。 そのためにわざわざ2日遅らせ、わざわざこういうある意味でのパフォーマンスを行ったんです、イエス様。これによって周りの人が信じるためである。そしてラザロよ、出てきなさい。とラザロは出てきた。そしてその周りにまとわりついている布切れをほどいてやりなさい。まあラザロっていうのはもちろん蘇ったけど、これいわゆる復活ではない。この肉体が蘇ったけれども、これは我々がいずれ味わう復活の経験ではないんですよ。だからラザロもいずれまた死んだんですよね。でその蘇りの一つの型パターンではある。イエスの言葉を聞く者は生きるんでしょ。今私たちは死んでたものです。霊的に死んでたものですが、イエスの御言葉を聞いて生きたんです。ですから生きる、命を得るということは何をすればいいわけ？聞けばいいんです。マルタのように出しゃばってあれこれあれこれじゃなくて、マルタ、逆だ、マルタのようにね、出しゃばるんではなくて、マリアのように座ってお言葉を聞いていた。そして主の前に出た時に何をするか、自分のことを主張する前に、まず主の前にひざまずいた。死んだ者が生きる時が来ている。今がこの時だ。この霊的な、再生復活の一つの型なんです。そしてだんだんね、生きてこう出てくるわけ。のフランケンシュタインみたいにこうボロ切れぶら下げてこうやってね。どんな場面でしょうこれ。偉大な物語っていう映画があるんですね、 DVD。 あん中でこう出てくるんだけど、別にミイラみたいになってて出てくるわけよね。で我々もね、いいですか、イエス・キリストによって霊的に復活させられましたよ。再生された。私たちは今自由って言ってるんです。ところが、まとわりつくボロ切れがいっぱいあるんです、皆さん。そうでしょ？生かされたんですよ。なのに、いろんなキリスト教の伝統だの、いろんなね、今までの観念だの、いろんな、何、自分の風習だの、プライドだの、そういうものみんな、ボロ切れまとわりついてんの、僕らの周り。だから、これをどうしろって言ってんの？ほどいてやれ。だから我々は逆に言うと、そのボロ切れをほどいてもらう必要があるんです。蘇って、再生されたものとして。そのボロ切れみんなぶら下げてんじゃん。私たちの義は何だって書いてあります？ボロ切れのようだって書いてある。だからそのボロ切れはどうすればいいの？ボロ切れは捨てろって。このボロ切れどうするの？大事に取っといて。私たちはボロ切れ全部解かれたら捨てろ。これがラザロの蘇りから見える私たちへの教訓です。今私たちまだね、前回囲いの中の話したでしょ？囲いの中にいる。ね。我々何？囲い、今自分の囲いありますって問いました。じゃあ今皆さん、ボロ切れまだまとってます？ボロ布なんかぶら下げてます？多分まだあるんです、我々。まだ気づいてないの。だけどボロ切れぶら下げながらね、なんか偉そうにしてるかもしれない。人間っていうのはすごくね、滑稽な存在なの。そう思わない？私はどこどこ進学校ね、一番で出たとかさ、あの先生から暗示予言受けたとかさ、みんなボロ切れじゃん。全部それらのものを打ち捨てればいいわけ。残るのは何？命です。そして多くの人はこのね、イエスの御業によって信じた。私たちはこのイエスが父に持っていた信仰、もう得た。見てないけど、得た。と知るべきです。そして、いつも、いつも私の願いを叶えてくださると知っています。主ご自身も言ってるでしょ？私の名によって求めるものは何でも、anything you ask。ただし条件がありましたね。条件は、あなたが私の中に住み、私の言葉があなた方のうちに住んでいるならば、何でも願うものを求めよう。それが叶えられる。これエーメン。我々そういう信仰があるときにはもう簡単です。得た。そうするとどうなるんでしたっけ？信じた者は自らの技をやめ安息に入る。ところがこのね、ユダヤ人の反応、もうこれあんまり言いたくないですけど、これあえて信じない。 ね、でカヤパっていうのはさ、国民全体が滅び、一人の人が民の身代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということを考えに入れていない、なんかいいこと言ってんだよ。だけれどもそれはね、彼が自分から言ったのではなく、その年の大祭司であったのでイエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためでなく散らされている神の子たちを一つに集めるために死のうとしておられることを予言したんだ。だからこのカヤパっていうのはね、まあ宗教の代表ですよ、立法学者、大祭司。しかし思わずね、自分は多分心の中で信じてないんだけれど、こいつ一人が死んだ方が他のものがみんな生かされるんだからいいんじゃないかという、ある意味ちょっと皮肉が入っている予言をしているわけだけど、真理は真理なんです。つまり宗教でも正しいことは言うんです。そうでしょ。だけど本当にその人の心がね、伴ってるかどうかは別よ。もし伴っていたらカヤパはイエスを信じたはずでしょ。でイエスをね、そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。こういうまこのね、真理だよ。一人の人が多くの人のために死ぬっていうのは真理だよ。だけどそれを言ったがために、逆に人々の悪意をかきたてられてるわけ。そしてこの命の君を殺す計画を立てる、これが宗教です。宗教というのは、もっともなことを言って何をするわけ？殺してしまうんです。わかる？文字は人を殺す。霊は人を生かす。だから、このパカヤパっていう人、典型的な、ね、牧師タイプかもしれないね。いいこと言ってんだよ、本当のこと。だけど人を生かさない。殺してしまうんです。そして、ユダヤ人の間をもうイエスは公然と歩くことをしないで、エフライムという町で弟子と共に滞在する。吸い越しの祭り、ね、うんぬんとあるんですけども、結局、この後に、まあ、ある意味で、パリサイ人たちは、ね、一線を越えたんです。もう殺すしかない。これが、宗教の反応です。だから、これまで見てきて分かることは、イエスの御業が現れた後、必ず、宗教の反応が来るね。だんだんそれが過激になってるね。それで本当らしいことも言ってんだけれども、しかしそれは命を生まないで人を殺す計画になってしてしまう。これが宗教です。というわけで、このヨハネの11章はこのマリアとマルタのね、コントラストから信じるものと信じないもののコントラスト、これが明確に描かれている。でまた私たちの状態ね、霊が再生したといってもボロ切れをまだまとってるラザロなんで、我々はそのボロ切れを捨てる、捨てることによって自由を得る。祈りましょう。はあ、イエスイエスイエス。主よ、イエスよ、感謝します。あなたは神のロゴスでありました。父から愛され、父と完全に一つ、その交わりの中、懐の中におられたロゴスなるお方でありました。しかしあなたは時いたり人となられました。主よ、人とは一体何者なのでありましょう。その一生は草木のように虚しいものであります。思い患っても思い患わなくても、飛んでいても貧しくても、能力に満ちていても満ちていなくても、人は必ず眠りにつきます。死をなんと儚いものでありましょう。しかしその生きている最中、自分の何かを誇り、自分この何かを人にアピールし、自分の何かを見てくれと人に訴え、期待通りの答えがないという人を恨み、 また自分を嫌悪し、アップダウンを繰り返すものであります。自分のこれが足りない、あれが足りない、あれがどうのこうの、その根本にあるものは私であります。自分であります。おーしよう、私たちをこの自分という囲いから自由にしてくださると、ヨハネ10章の言葉を感謝いたします。そしてまた私たちはラザロのように霊的によみがえり再生されたものでありますが、依然としてまだボロ切れにくるまれております。主よ、どうぞそれをほどいてください。これは御霊の働きによります。そして主よ、あなたが何をしてくださったか、ああもっと知ることができますように。知らないからもがくのであります。そして主よ、あなたが私たちの訴えに対しあえて2日遅らせる主であることを感謝します。私たちの資源が尽き、私たちの能力が尽き、私たちの全てが尽き、放蕩息子のように裸になり惨めな様に落ち込むとき、またラゾロのように死を迎えるとき、主はその時を待っておられることを感謝します。それは死で終わるようなものではない、むしろ神の栄光が現れるためである。これがあなたの評価です。私たちも自分の囲いの中で自分を追い詰め、自分をね勝手に絶望し、自作自演の悩み苦しみを演じているものであります。マルタのように思いが先に立ち、あれこれあれこれ主はあなたにすら意見をし、あなたをすらマニピュレーションし、あなたをすら自分の思い通りにコントロールしようとする、これが私たちであります。主よ、ですが私たちはこのマリアの選択をすることができますように。あなたの御足のもとに座り、あなたの言葉を聞き、そしてあなたとお会いするときにはまずひれ伏すという、この絶えず自分を下ろしているという、主よ、この幸いの中に私たちをとどめ置いてください。私が私は私の、主よ、この主張から私たちを解放してください。このボロ切れから私たちを自由にしてください。主よ、我々はあなたのお言葉を聞いたゆえに生きました。霊が生かされました。そしてあなたの死につながれ、復活につながれて、今あなたと共に復活し御座におります。そしてあなたを得た以上、私たちは全てを得ました。全てを持っております。あなたがすでにこの放蕩息子を受け入れたように、最上の衣を着せ、指輪をはめ、靴を履かせ、そして最上のこの動物をほふり、私たちにすでにそれを振る舞ってくださっているではありませんか。この兄のように、あなたは何もしてくださらない、私がこれほどしているのに、このような状態を憐れんでください。私はこの放蕩息子のように父の懐にただ飛び込みます。父は飛んでいます。与えることを最上の喜びとしている神であります。私はますますこの父から受けます。むしろ無駄にすることを恐れません。何度も失敗します。しかし主はあなたのもとに立ち返ります。父のもとにはあれほどに豊かなものがあるではないか。この放蕩息子は本心に立ち返りました。自分の貧しさを知りました。私たちも父の豊かさのもとに帰ります。そして父が私たちに 思いの丈を注いでくださるように、そしてそれを受けることを享受します。私たちをどうぞ宗教から解放してください。あなたのために何かをするとか、主をあなたのどうのこうのというこの一見正しい主張が実は人々を殺していることを知ることができますように。カヤパのように正しいことを語りながら人を殺す計画を立てた、イエスを殺す計画を立てた、このように人々を導いてしまう、これが宗教の例であります。どうぞ主よ、私たちをこの宗教から解放し、キリスト教から解放し、命の道を歩ませてくださいますように。それはマリアの道であります。あなたの御足のもとにひれ伏し、あなたからお言葉をいただきます。そうすれば私たちは得た、解けた、解決している、開かれた、癒された、内側で知ることができるでありましょう。イエスが父に向かって言ったように、主よ、あなたが私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っております。あなたがすでに私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。どうぞこのようなあなたとの関係をキープすることができますように。自分の中でさまよい、あれが主の御心が、これがそうか、右左右左、善と悪、このようなものから私たちを解放してください。命の歩みをすることができるように、あなたの子として父に完全に信頼し、何でもあなたに申し上げます。主よ、あなたに私たちの心をすべて注ぎ出します。あなたが全部受け入れてくださることを感謝いたします。しかし主よ、あなたの時を待ちます。あなたの方法をあがめます。私たちにできることはマリアのようにあなたの御足のもとに伏すだけであります。主よ、あなたが神です。あなたが主権者です。すべてはあなたのタイミング、あなたの方法、あなたの知恵、そしてすべてはあなたの栄光になるでありましょう。あなたの真実を証しするチャンスであると書いてあることを感謝します。私たちは自分の失敗を恐れません、不真実を恐れません、私たちの惨めさを隠しません。あなたの前にボロ切れを全部投げ捨てます。できますように、主はあなたから聞くことができますように。主はあなたが主権者であります。あなたが主であります。 信仰による安息の中に入ることができますように、あなたの懐の中に休むことができますように、父の振る舞いを受けることができますように。お待ちください。